はい、こんにちは、MKです。今日も収録をしていきたいと思います。このラジオではコーヒーだけで暮らすを目指していろいろやっていることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身会社員しながらコーヒー豆の販売を始めて、7年目になるんですけど、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これだけどちょっと失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆の販売を始めようというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に、聞いていただけると嬉しいです。特に専業でやっている方というよりは、何かと掛け合わせで、副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に聞いていただけると、より参考にしていただければなと思いますので、ぜひお聞きください。一応週3回程度このように話をしておりますので、今後も来てあげればなと思いますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。はい、ということでですね、僕は昨日、おととい、まあ休みで、金曜日もまあテレワークだったんで、まあ、3日ぶりの会社に出勤ということで、今、向かっておるところです。昨日はなんかめちゃめちゃ疲れてて、でなんかこう子供のなんか散歩がてらなんか公園に行ったりとかしてもすっごい疲れてて、帰ってきたらもうそのまま一緒にというか、まあ、僕が先に寝てしまって、でまあ2時間ぐらい昼寝して、でさらに夜もなんかちょっと一緒に寝て、でまあ、結局起きてまたもう一回布団引いてもう即寝して、だから めっちゃ寝たんですよ昨日。そのおかげで今日めっちゃスッキリバッて起きれましたね。はい、まあなんかやっぱ子供といるとなんか倍以上ぐらいなんか体力消費しますよね。だからまあこうやって昼寝とか一緒にするのがとても重要だなって最近は思ってます。はい、ということで、今日の話じゃないかというと、なんかこだわりを恐怖に感じる人もいるよねっていう話をしたいなと思います。それは僕のことなんですけど、土曜日に、まあその子供の、こう、なんか遊び場ないかな、みたいな。まあその、ついでに僕もなんか行きたいコーヒー屋さん探して、その近くで。で、まあ、その近く、まあむしろもう僕のコーヒー屋さんを中心に探したんですよね。まあ、僕のコーヒー屋さん、行きたいコーヒー屋さんをまあ中心にして、まあ、10分とか15分ぐらいで行ける、まあ、公園があればな、みたいなことで探してたら、ちょうどいいところがあって、まあ、ここ確かになんか聞いたことあったけど行ってなかったなと思って、で、まあ公園行って、まあその帰りに行こうと思って。で、なんかそこは結構、アフォガードがめっちゃ有名。めっちゃというか、まあなんか有名で、エスプレッソとかになんか力を入れているのかな、多分。で、まあ、とりあえず、行ってみようと思って、まあ、公園で、まあ、しばらく遊んで、で、まあ、疲れてきたっていうことで、その近くでご飯もなんかいいとこがあって、すっごいなんか喉かな。なんか畑の目の前にあるご飯屋さんというか、なんかすっごい良かったんですよね。なんかちょっとだいぶ山道みたいなところをダーッとちょっと登っていって、その先にあったんですけど、すっごいなんかのどかで、こんないいとこあったんだな、みたいな。そっちはめっちゃ気に入ったんですよね。うん、で、まあもういいやいいやって。で、まあコーヒー屋さん行こうと思って、まあまあ行ったんですけど、すっごいこだわりのあるコーヒー屋さん。なんか予想以上にこだわってて、で、まあ、建物からして、まあ、これコーヒー屋さんなんかな、ほんまに、みたいな。でも入り口でもちょっと躊躇してしまうぐらいのコーヒー屋さんで、なんか、で、まあ、勇気を出して入ってみたんですけど、で、なんか入り口もなんかすごい感じで、こう、くねくね、こう、迷路みたいになってて、で、結構道も、その、通路が真っ暗なんですよね。だから今日休みかなと思って、で、なんかこう、まあ、ずっと行ったんですよね。向かって行ったら、なんかたどり着いて、あ、着いたなと思う。たどり着いたら、まあ、なんか扉があって、その奥に店の人がいたんですけど、その感じがもうすごい、とてつもない雰囲気で、あ、これ、入っちゃダメですかみたいな。なんかバーみたいな感じで、隠れ家バーみたいな。なんかそういう雰囲気のお店だったんですけど、なんかすごいお店だったんですね。コーヒー屋さん、 これコーヒー屋さんでよかったよねみたいな感じで、でまあ扉開けてこんにちはって言ったら、まあ、あのこんにちはって言って返してくれるんですけど、まあ、その後何も言ってくれなくて、こうでメニュー表もないから、えどうしようかなみたいな。まあ結局メニュー表なんかテイクアウトありますかとか言って、めっちゃ緊張しながら言って、でまあアフォガートとなんかなんとかシェケラートっていうのを頼んで、でもうその頼んでからもめっちゃ怖かったんですけどね。なんかそのお店の人も結構寡黙な感じでやってるのか、なんかこうコーヒーにめちゃくちゃ真剣でやってるのかわかんないですけど、でも多分めちゃめちゃ美味しかったんですよ、そのアフォガートって。なんかアフォガートって、まあまあ僕そんな何回も食べたことあるわけじゃないですけど、こうやっぱなんていうんですかね、こうちゃんとした本当のエスプレッソにこだわってるお店でアフォガードを頼んだのはなんか初めてかもしれなくて、でやっぱいやすっげえこれ全然違うなみたいな、そのなんかこうただただこうアイスにその濃い苦めのエスプレッソをかけたってだけじゃないなっていうふうに思ったんですよ。あなんかちょっとフルーツ感もある、なんかまあそういう何の豆使ってるのかなと思ってなんか想像しながら食べてたんですけど、まあそれもそのこと聞くこともなんかままならない雰囲気だったんで、もうお金払ってすぐ帰ってきたんですけど、まあそういうすっごいこだわってるお店だから、多分そのコーヒーをめちゃめちゃ探求してる人が行くと、もうこれはたまらんなみたいな感じになると思うんですよ。うん、でもなんかまあ僕としては結構それを結構なんか恐怖に感じてしまったっていうのは、まあなんか自信のなさとかもあると思うんですけど、でもなんか単純にこの感じのこだわりをなんか見せつけられると、もうなんか一人の客としてはすごいなんか怖さを感じるなみたいな、なんか次行きたいとは思わないなみたいな、いや確かに美味しいけどもみたいな、なんか行くのも緊張するなみたいな感じでしたね。でまあやっぱすごい恐縮してしまうんですよね、こうなんかそんなに世界観作り込まれると。やっぱ僕人見知りだから多分人のその倍以上緊張してると思うんですけど、でも人見知りじゃないよ奥さんも緊張というか、なんかこうなんかすっごい雰囲気だったねみたいな感じだったんで、あやっぱなんか人見知りじゃなくてもこれは感じるもんなんだ、だから僕だけじゃないんだって思って、やっぱってことは結構な人がそう感じるんじゃないかなと思いますね。なんかもういやもはやコーヒー屋さんっていうか、なんというかなんかすごい高級料理屋というか、なんていうんですかね、こうなんかワインもいたって、あなんかすげえワインもこれ出すんだみたいな、なんかすごい、だからなんか僕は何を買いに来たんだろうって一瞬思って、でアフォガート頼むってなんかすごいあれだなと思って、なんか気軽に僕はアフォガート食べたかったんですよ。テイクアウトとか、あとかむしろお店の中でちょっと座ってアフォガート子供と一緒に、まあ子供はあんまりアフォガート食べさせるのどうかなと思うんですけど、まあアイス部分をあげようかなとか思ってたんですけど、そんな雰囲気じゃなかった、まあ、こんなすごいとこなのみたいな感じで、ちょっと子供と一緒に来る場所ではなかったなっていうふうに思いましたね。やっぱこういう世界観ってやっぱ作り込んでる人はやっぱこれがいいと思ってるはずなんですよ。でまあ僕も確かに自分の小屋とかってこう自分の思いで作ってるし、まあ別にそんな綺麗にしてないですけど、おしゃれな感じにしてないですけど、まあなんかこう割と気に入ってはいるんですよ、その空間が。でもそれを、まあ、人によってはどう思うかっていうと、確かにまあそれは分かんないんですよね。だからまあなんか作り込みはするんだけども、なんかその中に使い勝手の良さとかなんか生活感とかでなんかどうしても出てきてしまうんですけど、なんかこのお店に関しては本当その生活感のかけらもないような感じで、なんかすっごいもうこれだけの空間なんだなみたいなのなんかすごい見せつけられましたね。なんかもうそんな付近干しあったりとか一切ないような、そんなお店でしたね。だから まあまあどっかに星あるんでしょうけど、こうそれが見えないようにもなってて、なんかすっげえなこれみたいな感じでしたね。だからまあそういうとこってこう伝わりにくいだろうなと思うけど、これ一回ファンになると多分めちゃめちゃ通うんだろうなとなんか思いましたね。でもなんか多分お店の方も多分そのお客さんを結構選んでると思うんですよね。だから、まあ、僕みたいななんかよくわからん子連れの人は、お客さんはなんかそんなに別にもうなんか一回限りだろうと思って、まあそんなにね丁寧にっていうか、まあ、別に丁寧に雑にされたわけじゃないですけど、まあそんな愛想を振りまく必要もないみたいな感じの、雰囲気でしたね。まあでもまあそういうお店がね、やっぱまあ海外とかだったら当たり前なんでしょうけどね、なんかやっぱ日本にいるからこそこうなんかそう逆に日本で育って全然海外出たこともないんで、だからまあそう思ってしまうんですけど、でもやっぱ日本でやっていくにはやっぱなんか今後僕としてはなんかこう人の良さみたいなところがより一層大切になってくるだろうなと思っているんですよね。こうなんかどんどんなんか AI がどんどん人間の仕事を代行してくれるようになってきて、でまあ僕の最近のコーヒー豆のほら注文とかの集計ももうここ最近は結構 AI 任せにしてるんですよ。だから朝起きたらもうその集計が終わってて、で今日焙煎するリストとかももう出来上がってるんで、それをひたすら僕は焙煎していって、で梱包して発送するみたいな感じになってるんですよ。だからまあどんどんこれができることがどんどん増えていって、まあいずれはこうなんか何が大事になってくるかというか、まあね、焙煎もひょっとしたらそういうAI によってもうこういうこの焙煎をするとこの味になるとか、なんかそういうのがもう出来上がって、でまあそういうどういう味にしたいかっていうこのそのお店の方の思いによってそのプロンプトを選んで、で焙煎してそれを販売するみたいな、なんかそういうことになっていくのかなと。でそうなるとなんかどこのお店選ぶかっていうと別にどこ選んでも一緒みたいな状態になるんですけど、まあ、でもその時にやっぱ人の良さとかやっぱ大切になってくるよなって思ったんですよね。だからまあこうやってこだわってこう科目にやるっていうのが確かにかっこいいですよね。なんかこう憧れはあるんですよ確かに、でもなんか今後まあ僕がこう脱サラしてコーヒー屋さんとしてやっていく頃にはなんかそれじゃやっぱ通用しないのかなと思って、でなんか、まあ、人見知りではあるんですけど人の良さっていうのをまた大切にやっていきたいなというふうにより一層思いました。ということで、今日の話は、こだわりを、まあ、恐怖に感じる人もいるよねみたいな話をしてきましたということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。この放送は週3回程度このように話をしまして、テキスト版もありますのでよければそちらもご覧ください。この放送を文字起こしたものを、ノートというサイトで公開しておりますので、よければそちらもご覧ください。ということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。